我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は小説家の青柳愛人さんです。2009年学習塾で勤務する傍ら執筆した数学ミステリ小説浜村渚の計算ノートをきっかけに小説家デビューをされます。その後もおぼろ月市役所妖怪課、西川真子は地理が好き、あやぎくあやかし三宝町など数多くのミステリシリーズを執筆。2019年には日本の昔話を題材にした昔々あるところに死体がありましたが多くの年間ミステリーランキングに入り、本屋大賞にもノミネート。さらにその翌年、世界の童話に舞台を移した赤ずきん旅の途中で死体と出会うも大きな話題を呼びました。そんな青柳さんとの対談をお聞きいただくのですが、まずね、怪談がお好きということでね、むちゃくちゃちょっと冒頭から怪談トークで盛り上がりましたね。はい、さらにはね、やっぱりいろんなお話を持っておられましてですね、あのご自身の体験談もすごかった。特に奥さんの家計にまつわる話、はい、ちょっとしたトラブルもありましたこれね、はい、さらにはね、東北のあるお寺のお話が僕が聞いた話ともまさかつながっていくというね、むちゃくちゃ怪談の30分となっておりますね。いやー、面白かったな。まだまだいっぱい話聞きたいなというところなんですけれども、番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日で、感想などを、どんどん投稿してください。それではお聞きください。どうぞ。さあ、本日は小説家の青柳愛人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
青柳愛人さんはあれですね、僕本屋でよく見たことあるんです。昔々あるところに死体があります。
あ、嬉しいです。ありがとうございます。
の方ですよね。
あ、そうです、はい、ありがとうございます。
いや、まさかね、この、まあ、怪談ホラーの番組に出ていただけるとは。
もう、いや、全然もう本当にずっと昔から好きでね、怪談話が。
そうなんですね。
ええ。
いや、なんでもこの、一番、最近に出された本が、これはいつだ？4月に出てるのか。怪談デカという。
はい、ありがとうございます。あれ。
これは小説ですよね。
これはそうですね、
ミステリー小説になるんですか？
ミステリー小説ですね。はいはい。
はい。で、タイトルが怪談、デカ、
はい、
階段が入ってますけど、
階段をするデカっていうわけではなくてですね、
はいはい、
どっちかというと階段が嫌いな刑事を主人公にしているわけですね。
なるほどなるほど、
はい、
でもこれたっぷり階段も出てきますよね、これね。
そうですね、所轄の刑事課でずっとやってきた、長年30何年やってきたんだけども、ある時ちょっと飛ばされて、それがまあ全国からなんかちょっと怪談めいた未解決事件が集まる部署だったということですよね。
はい、うん、いいですね、いい設定だよな。そうそう、これな。
そうそう、それを解決するという話なんですけど、怪談が嫌いだから嫌だ嫌だと思っていると、
はいはい、
娘が彼氏を家に連れてきて、それが怪談師なんですね。
いや、これすごいよな。ミステリーの中に登場人物として怪談師が出てくるっていうのが、
そう。今、怪談カルチャー結構僕はすごく盛り上がってると思うんだけど、やっぱり世の中に怪談師っていうものが、そんなに僕が思ってるほどメジャーじゃないんですよね、まだ。
いや、メジャーじゃないと思います。はい。
ワープロで怪談師って打ち込んでも一発で変換されないですからね、うん、まだね。
まあそうですね。それこそ本の中に書いてある、心よい男児って怪談師みたいな。
そう。
ねえ。だからこの設定がまさに今の時代だからこそね、ありえるというか、まあ、ありえないんだけど、いや、これ面白い。このちょっとお話はまた後ほどさせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
で、この青柳さんがですね、実は、怪談がお好きだということを、
はい。
お伺いしまして、
ええ。
あれですね、去年出されてるんですね、怪談の本を。
あ、そうなんですよ。僕も、
怪談青柳屋敷という
青
本
柳屋
ですね。
敷っていう本、これ、実は怪談本です。まあ、なんていうか、YouTube で結構怪談師さんが出るようになって、もう今、いっぱいあって追い切れないんだけども、
追ってたんです
大子は僕好きで、
か？大子は知ってるんですか？
あ、もちろん、もちろん、はい、知ってます。谷さんが始めたやつですよね、大子は。
そうですね。大子は、もう何でもありの、一コア、心霊、怪談、何でもありの、怖ければ勝ちみたいなトーナメントですね。
いや、だから本当に夢中になって見てました。だから、あそこ
あり
から
がとうご
出
ざい
ら
ます。
れた、スター怪談師というか、下駄花男さんとか、
あ、ゲタさん、
深津さくらさんとか、今すごく活躍されてる。あと、上里宏さんなんか僕すごく好きなんですけど、
もう本当
も
に詳しいですね。
う、上里さんの話破格に怖いですもんね、あの人。
いや、怖いですね。沖縄のね、宮古島の怪談ですけれども。あ、じゃあもう、これもう完全にちゃんとフリークですね。
3回で終わっちゃったですよね、大子はね。
そうなんですよ。大会自体は3回で終わっちゃったんですけれども。
いや、だから上里さんの最後の話はもう最後締めくくるにふさわしい話でしたよね、上里さんのね。
そうですね。
まあ、
上里
前
家の沖縄のね、霊媒師の血の呪いの話ですけど、めちゃくちゃ詳しいですね。
好きだったんで、はい。
これ、もともと怪談は好きだったんですか？
子供の頃すごく好きで、学校の怪談っていうシリーズを読んでて、
ですかね。
草木女とかね、その人面犬とかそうい
草木
う、
女。
都市伝説のなんか、なんていうのか、教科書じゃないですけど、基本的なところを押さえたりとか、あと、まあ、いろんな、何ですか、怖い話の基本的なの全部載ってるじゃないですか、あの
そうです。
話。
赤いちゃんちゃんこみたいなやつとかね。怖かったな、あれ。
だ、
なん
それ
か、
が
旧文
まあ、
庫にありましたけどね、あれ。
あれね、うち弟が好きで買ってて、僕の方がまあ、ハマっちゃったん
もう
だけ
家に
ど、
あったんですか？
で、まあ、その後は、まあ、なんか、好きだったけど、そんなにがっつりやってなかったんですけど、やっぱ YouTube が出始めて、まあ、よくこういう話すると出てくるのは、ゾッとする話っていうテレビ番組あったじゃないですか。あれでやっぱり再燃して、あれで YouTube 見始めてっていう感じですよね。
ああ、そうか。芸人が語るやつですね。
それとあと、なんか稲川淳二の怪談グランプリがそのあたりぐらいから始まったと思うんですけど、
詳しいなあ。関西しかやってるはずだ
そう
け
そう、
どね。
僕、関東人だから見れなくって、そうなんですよ。だから、その後、光 TV に入ってから全部バックナンバー見直した感じなんです
ちゃん
けど。
とオンデマンドで視聴されたんですね。
いや、そうですね。だから、吉田有紀さんの若い頃の話とか、
ああ、クルリンパだったかな。
そう、クルリン
一番
パ
最
は
初
本当、
の。詳しいな。田中俊之さんも。
田中さんのそのアベコベは衝撃的でしたよね。もう本当、夢に出てくるぐらいの。
そうだ。ちょうど田中さんデビューの時と僕も一緒に出てたんですよ。
ああ、
田
そう
中さ
で
ん
す
負け
か。
ましてね。そうなんです
ああ、
よ。2013年ですね。懐かしいな。めちゃくちゃ
そ
見
の
てく
頃
れてます
も
ね。
事故物件にお住まいだったんですか？
事故物件住んで1年目ですね。
ああ、そうなんですか。
1年目で、まあ、こんなことありましたみたいな、まあ、怪談というか、もう報告で出たときに、まあ、田中さんはアベコペをしてっていうのがありまして。
なるほど。は
で、三木住職もいてみたいなね。
い。ああ、そうで
島
す
田さんも
ね。
いてとかね。確かに。それがもう十何年前ですけれども。で、怪談以外には、まあ、どういう影響を、なんか、受けた作品とか、人物とかいらっしゃるんですか？
それはね、怖い話に関してですか？
というか、まあ、作家、青柳愛人を形成する
ああ、なるほ
上
ど。
で。
あ、それよく聞かれるんだけど、その好きな小説、デビュー前に読んでた小説家さん誰ですかとか言うんですけど、まあ、あんまりないんですよね、実は。だから、あんまり、読んで面白かったなっていう本はもちろんあるんだけど、すごい心酔したとか、すごくミステリーが好きでしょうがなくてっていう感じでデビューしたわけではないので、それよりもなんかこんな小説あったらいいなと思って書いたのが、まあ、通ったって感じなので、そう、でもミステリーってやっぱデビューしたら勉強しなきゃいけなくって、デビュー後を読んでやっぱり面白かったなっていうのはいっぱいありますけど、
デビューしてから勉強するんですね。
そうですね。でもそれやっぱ影響を受けたとなんかちょっと違うなと思いますね。ただやっぱね、綾辻ゆきとさんはデビュー前から読んでて、この人はすごいなとは思って ってましたね。
ああ、でもそうなんだ。
はい。
でもそこからまあミステリー作家の道を歩んでいくわけですけれども、まあ、そのやっぱ怪談ホラーに影響された部分とかいうのはあるんですか？そのミステリーにも活かせるみたいな。
デビューは僕は後で言うかもしれないですけど、数学の話なんですけども、もうその学習塾で働いてた時に数学のを使った、まあ、ミステリーっぽい小説でデビューしたんですけども、だから
それが
怪談は、計
浜
算
村
の、
渚の計算ノートです
あ
ね。
りがとう
デ
ご
ビュ
ざい
ース。
ます。今もシリーズが続いていて、ミュージカルにもさせていただいてるんですけど
すご
も、
い、ミュージカルになってるんだ。
そうなんですよ。だからそれ全然その怪談関係ないんですけど、
そうか。だから数学ですかね、計算ノートですと。
でもやっぱ不思議な話が好きだっていうのがあって、やっぱり小説って僕、現実離れしたものを書くものだと僕は思ってるので、そこはなんかやっぱ怪談とちょっと影響があるのかな、つながるものはあるのか
ああ、なな るほど
と思
な。
います。浜村渚
な
の
る
計
ほ
算
ど。
ノートも、なんか義務教育から数学が消えた世界の話なんですよ。
ああ、いいですね。
いいですねって感じですか。
何やろう。いや、数学すごい苦手だったんで。
で、その数学の教育をもっとちゃんとしろって言って、数学者たちがテロリストになるって話なんですよ。
あ、面白いな。ああ、面白いな。なるほど、なるほ
それ
ど。
をなんか数学仕掛けのなんか殺人事件とかを、警視庁の数学音痴たちだから連れてこられた中二の女の子が全部解決していくって話なんですね。そういう。
なんかワクワクしますよね。今聞いてるだけで。
でもやっぱりその不
な
思
る
議
ほ
な
ど。
話ではあるじゃないですか、一応なん
不
か。
思議ですね。
なんかそういうのはありえないことをなんか受容する自分の中で。だから小説でリアルを書きたいんじゃなくて、こんなのありえないよ、でも面白いっていうところはなんか怪談にちょっと通じるのかなともちょっと思って
ああ、
ま
なる
す
ほど
けど
な。
ね。
実際に、このリアルな不思議な体験っていうのはされたことあるんですか？
いくつか、それこそこの青柳屋敷に載せた話の。
そうか、実は怪談が入ってる。ちょっと、怪談青柳屋敷の中からでも、そうじゃなくてもいいんですけど、なんかどんな話かちょっと聞かせてもらってもいいですか？
なるほど。僕の体験した話がいいですよね。
じゃあ、まず、そうですね、青柳さんの体験談みたいなのがあれば。
どうしようかな。これ、ない話でいいですか？ちょっと今日一つ話したいなって思ってた話があって、サニシさんに。いいですか？
それは、ぜひぜ
本
ひ。
僕読んでまして。
怖い食べ物。去年
な
出
の
した本
で、
ですね、僕の。
ちょっと食べ物の話ちょっと一つ聞いてもらいたいなと思って。
食べ物の話があるとか。ぜひぜひ。
ちょっと長くなるんですけど、まず時系列をって話すと、プロローグ的な話があって、十何年前かな、まだ、僕は作家で、デビューして、小説家、あ、じゃないわ、塾講師もやってたんだけど、小説で食えるようになったぞってなって、塾講師を辞めてですね、作家として独り立ちした時期があった、まあ、したんですよ、十何年前かな。で、千葉に住んでたのから、まあ、引っ越してきて、東京に一人暮らし始めたんだけども、ちょうど今ぐらいの季節だったと思いますね。後輩からね、早稲田大学の後輩から、野球見に行きましょうって誘われて、この時期大学リーグっていうのやってんですね。で、僕はね、野球そんなに興味はないんだけども、チケットが余ると僕に来るんですよ、話が。どうせ時間融通聞くだろうから、あいつはっていう感じで。で、まあ、じゃあ僕もその野球は別に興味ないけども、みんなで集まってお酒飲んだりするの好きだから、じゃあ行くよって言って、で、その時に一人暮らしだから、冷蔵庫の中にキャベツが余ったんですよ。キャベツが半玉ぐらい。
キャベツ。
あんまり、なんか、一個買っても一人暮らしだと食べきらないじゃないですか。だ
そう
か
です
ら、あ
ね。
いつらに消費させてやろうと思って、焼きそばを作ろうと思ってね。全部、もう十何人来るから。そんで、スーパーに夜中行って、焼きそばの玉と、あと、もやしと、お肉とって買って帰ってきて、そんで、まあ、焼きそばその日のうち作って、次の日持ってったんですよ、大量に。そしたらみんなで食べて美味しいですね。先輩美味しいんですね。特にこの油揚げが美味しいですねって言うんですね。で、僕確かに油揚げを入れてるんですよ。焼きそばの中に。で、先輩の家では油揚げ入れるんですかって言うから、いや、俺もなんでかわかんないけど、昨日買って入れたんだよって言ったんですよ。で、まあこれがすごく美味しいですって言ったら、その一緒に連れてきてきた当時僕が付き合ってた女の子がいるんですけども、彼女が、ああ、そうね、油揚げはそういうことあるよねって言ったんですね。これどういうことかって聞いたら、彼女の家が、 どうやら、茨城のにルーツがあるんですけど、軽い稲荷信仰の家っぽくって、
出ましたね、はい。
だからなんか私のせいだ的な感じで言うんですよ。
うん。
たまに油揚げを食べなきゃいけないような時があるのよ、みたいな感
な
じ
い
の
よ。
こと、感じの
はい
こ
は
とを
い
言うね。何言ってんだ
はい。はいはいはい。
ろうなと思いながら、まあでも稲荷信仰ならそんなこともあるかなって、ふわってその時は終わったんだけど、実はこの彼女と僕その後結婚しまして、
ああ、そうですか。
今9年目なんですね、結婚して9年目
あ、
で。
はいはい。
で、息子もいまして、息子が今年小学校3年生になるんですね。で、ちょうど1年前なんですよ。小学校2年生に上がった時の話なんですけど、新しいクラスになって、ピクニックに行こうと、クラスで。そんで学校から徒歩圏内にあるすごい大きい公園があるんですけど、都内に大きい公園いくつかあるじゃないですか。そのうちの一つにまあピクニックに行くからって言って、うちの妻がまあ朝からお弁当作って持たせて、で、行って午後帰ってきて、うちの妻がその息子に、お弁当どうだったって聞いたんですね。そしたら息子が、多かったよって言うんですって。特にご飯のやつ多かったよって言うんですって。でも、息子がパン派なの知ってるから、うちの妻は。持たせてんのサンドイッチなんですよ。ご飯のやつなんかないぞと思って焦って、リュックの中開けてみたら、そのお弁当の巾着袋の中開けたら、まず見慣れないフォークが一本入ってるんですって、子供用のフォークが。そして、あと、ハインツの、ケチャップの小袋が一個入ってる、未使用の。それと、あと、くしゃくしゃに丸められたサランラップが入ってて、それにご飯粒がついてるんですって。これどうやら、油揚げの汁っぽい、これお稲荷さんだったっぽいなっていう感じなんですって。で、その
サン
後、
ドイッチですよね。
そう、で、サンドイッチもちゃんと食べてるんですよ。その朝も出したランチボックスの中も全部空で。だからお稲荷さんとサンドイッチ食べてるから、もうお腹いっぱいなら当たり前、多いっていうのは当たり前なんですよ。で、それ見て、うちの妻は、誰かのお弁当食べちゃったと思ったんですね。
そうですよね。
ね。で、そんで、その今、クラスラインっていうのがあって、クラスの保護者ラインがあって、そこで、うちの息子が誰かのお弁当食べちゃったらしいんですけどって送ったら、すぐね、M 君っていうクラスメイトのお母さんから、それ多分うちですってすぐ来て。で、その M 君のお母さんってすごい几帳面な方で、朝作ったお弁当の写真撮ってたんですって。で、それが送られてきて見たら、もうまさに同じフォークと同じハインツの袋と、あと下にランチボックスがあって、3つまとまった、まあ、小さめのお稲荷さんが3つまとまったのがこうくるんであるのが映ってて。そんで よく聞いたら、うちの息子の言い分はですね、お昼ご飯になったぞって言って、リュック開けて、その巾着袋開けたら、もうそれが入ってたって言うんですよ、お稲荷さんが。だから入ってたから食べたんだと。で、M 君の言い分は、M 君のお母さんから聞いた M 君の言い分は、うちの息子は開けたらこれしかなかったって言ってる、そのランチボックスしかなかった。なんか多分チキンナゲットと、あとフルーツみたいな感じ。卵焼きと。で、M 君ってのはもともと小食なんで、それで事足りたんですって。だから 自分のお稲荷さんがあったことも知らないし、食べなくても全然気にならなかったんですって。で、うちの息子が食べ過ぎただけっていう感じで、全然そのトラブルにはならなかったんだけど、おかしな話じゃないですか。なん
い
か
や、お
す
か
ご
しい
く。
ですね。なんで？なんでお稲荷さん、ちゃんとケチャップ
そう
だ
なんで
け移
すよ。
動してんだろ
そんで、だから、いろいろ考えたところによると、遊んでるときに、その公園について遊んでるときに、ブルーシート敷いて、子供たちのリュックはひとまとまりに置いてあったんですって。だから、まあ、誰かがいたずらで、M 君のお弁当箱の中から、そのお稲荷さん、うちの息子のお弁当の、あ、じゃあ、リュックの中に入れたっていうことも考えられなくはないんで、先生がずっと見張ってるわけじゃないから。考えられなくはないんですけど、M 君のお弁当って、バンダナにこうやってくるんでだったんですよ。
風呂敷状にというか、
だからいたずらするにしても、その M 君のリュック
行く
開けて、
わ
こ
け
れ
なんですね。
ほどいて、これを取り出して、もう一回この結び直して入れて、そんでうちの息子のこの巾着開けて入れるっていう、そういうなんか七面倒くさいことやらなきゃいけないことになるわけですね。あとなんかフォークとそのハインツのケチャップもなんか移動させなきゃいけないし。何よりもいたずらだとしたら、なんか困ってるの見て、お前何食べてんだよとか、そういうちゃちゃ入れないと成立しないじゃないですか、いたずらって。なんか困ってるぞ。だって2人とも移動してるのに気づいてないわけですから。
気づいてないですよね。今日は多かったなーっていうのと、ちょうどよかったじゃないけど、気づいてない2人、M 君と。
だから
息
全
子
然困
さん
っ
と。
てないから、いたずらとしても成立してないんで
して
すよ。
るんだ。
だからなんか変
何
な
この
話じ
話。
ゃない。変な話なんで、そ
は
の、
は。
移動しちゃったお稲荷さん、うちの息子が食べちゃったってだけの話で、でもまあお母さん同
はい
士も
はい。
全然、M 君のお母さんも怒ってないし、全然だからトラブルにも何にもなく終わったですよ。で、その話を僕、その日家に帰ってきて、うちの妻から聞いて、ね、またあったね、油揚げっていうふうに言うんですよ、うちの妻が。
出た。
で、その僕はその時、野球の時のことを思い出して、でも、いや、そんなのこじつけだってって僕は言ったんだけど、こじつけだってって言った直後に、あることを思い出して、あーってなったんですね。その日、うちの息子が M 君のお稲荷さんを間違えて食べちゃってる、全く同じ時間に、僕は、
青柳さん、すいません。ちょうど確信触れるところで止まりました。ちょっと待って。これ何なんやろうな。青柳さん。これあるんだよな。何なんこの怪談話聞いてたら、大事なとこで消えなくなるの。ちょっと、治ってから、もう一回続き言ってもらいますね。もう、ちょっともうこれ喋っとこうかな、もう。何なんこれ。だからマジの話になっちゃう、これはもう。これが本当にあるんですよね。清野徹さんあたりから。何なのこれ。ちょっとお稲荷さん怖いな。めっちゃ気になるわ。同じ時間。青柳さんは、あ、戻ってきたかな。青柳さん、あ、戻ってき
あ、大丈
た。
夫です。
大丈夫ですか？
なんか一回、僕は声聞こえてたんですけど。
そうですか。これ、本当すみません。なんか、まあ、ズームだからというか、タイミングの問題なんですけど、確信に触れる部分のお話の時、よく止まるんですよ。
ちょっと今、ゾッとしてます。だってずっと Wi-Fi も何もなってなかったですもん、僕。
本当ですか？ちょうどね、止まった瞬間っていうのが、こじつけだってって言って、青柳さんが、あ、でも思い出したんですよ。ちょうど同じ時間、僕で止まったんですよ。
本当ですか？この後話さない
本
方がいい
当。
ですかね？
いやいや、大丈夫。話せると思います。一回多分邪魔が入るんです。こういうのなんか知らんけど。
いや、もうちょっとゾッとしますもん、僕今。まあでも、同じ時間にね、その M
は
君
い、
の、
はい、はい、ここから。
うちの息子が
大
M
丈夫
君
か
の
な？
お稲荷さんを食べちゃって、同じ時間に僕は、仕事場の近くの回転寿司屋で食事をしてるんですね。めったに回転寿司では頼まない、きつねうどん頼んでるんですよ、僕。
おお。ああ。
回転寿司屋できつねうどんなんて頼みます？
頼まないっすね。
でもあるじゃないですか、必ず。
ありますね。
だからちっちゃいラー
天
メン
ぷ
と
ら
か
うどん
僕、
と、
天ぷらうどんって
400
ち
円
っ
ぐ
ち
らいなんで
ゃ
す
い、
よね。
あれを頼むことはきつねうどんなんか頼まないんだけど、僕何かしないけど、その時きつねうどん頼んで食べてんで
何
すよ
こ
ね。
れ。は
っていうのを思い出したっていう、まあそれで終わりなんですけど。
い。うわ。ちょっとするわ。
だ
なん
から
でその話止まるんやろう。
いやいや、怖い。言っちゃいけなかっ
いや、
たな。
怖いな。じゃ、マジやな、この、お稲荷さん。いや、
そう。
ちょっと階段がグレードアップしましたね。
いや、
さらに。
怖い。これも、ちょっと、書きますよ。僕、今のエピソードも
ああ、
全
書い
部。
てください。これ、本当に、本当にそうでしたから、今。
怖
いや、怖い、怖い、怖い、怖い。なんかね、本当こういうタイミングってすごいあって、例えば沖縄のユタの話とかあるじゃないですか。沖縄のユタの話を沖縄の、作家さんと話してるときに、確信触れるタイミングでやっぱ止まったりするんですよ。なんかこう、なんやろうな。今回だからもう、完全にお稲荷さんですよね、仕業は。
そうですね。で、しかもなんかこの時期なんですよね。その2回とも野球の話も、うちの息子の、まあいやもうこの春のちょうど4月の後半からぐらいの話なんですよね。
そうそう、春にお稲荷なんかあんのかな？
もうわかんないです。だからでも、今日こうやってお話できてるのもこの時期だから、なんかちょっと、あんのか
なな んかあ
と。
んのかな？ちょっともう、むしろ奥さんにも話聞きたいですね、もうなんか。
いや、うちの妻なんか結構あるんですよ。なんかいろいろ。おじいちゃんが亡くなった時に、いろいろ寝てたらずっと足元におじいちゃんが浮いてたっていうのを見てるんですね、うちの妻が。子
ちょっ
供の
と、
頃の話ですよ。
霊媒
いや、
家系
わかんないけど、ちょっと
なんですかね。
あとほら、田中俊之さんのね、チャーミーっていう人形あるじゃないですか。
持つと死ぬと言われる。
うちの妻、チャーミーの口からよだれが垂れてるの見てんですよ。
シャーミンの口よだれ。
谷さんもこれ縁あると思うんだけど、一昨年の秋に池袋で、エコダノガールズっていう、稲川怪談っていうのやったじゃないですか。
僕も出させてもらいました。
そうそうそう、谷さんも何日目かのその日替わり怪談ゲストが、舞台でね、日替わり怪談ゲストが毎日出て、そうそう、劇団員たちに怖い話を聞かせるっていうコーナーがあったんですよね、あの舞台で。
ありました、ありました。
で、僕は初日に妻と行って、妻もその時行きたがってなかったんだけど、結構一緒に行くって誘ったら来て、初日のゲストが田中俊之さんだったんですよ。で、チャーミーの
田
この
中
夢
さん、
の、
僕、吉田さんやったかな、なんか、
あと
日替
島
わ
田
りゲ
秀平
スト
さん
で。
も何
島
日
田さん
か、
もいた
そうそう、
か。
4日間あって、そうそうそうそう。で、その田中さんの時に、チャーミー持ってきて田中さんが、その言われを話してる時に、まずうちの妻が、って言ったんですよ、それ、チャーミーを見て。で、その後に田中さんが、このチャーミーっていうのはなんか歯が生え始めたんですよってエピソードを話して、なんですかって、その劇団員たちがこの口の中覗き来た時に、うちの妻が、ああって言って、今あれよだれ垂らしたらなんで誰も何も言わないのって言ったんです、隣で。で、初めの、
よだれによ
は
って。
ね、口からなんか白いものがポロって落ちたのを見たんですよ、先に。で、田中さんが歯の話をする直前にした、落ちたんです。っていう、そうそうそう。
よだれ見える。
なんかね、うちの妻が言うにはね、あのチャーミーって人形は、ああいう場所をチャンスだと思ってると。つまり、田中さんには見えないから、自分のことがわかる人を舞台上から
ほう
探
ほう
して
ほう。
るんですって、ああいうところで。
見える人。
そうそうそうそう。で、あわ
は
よくば、
あは
その人に、移動しようと思ってると。
あ。いや、奥さん狙われてるじゃないですか。
そうそうそう。だから、まあ、で、その後僕、田中さんに挨拶に行ったんですよ。僕、不思議大百科に出たことがあるから、一応その、
不思議大学が出てるんですか？
出てます、出てます。で、田中
そう
さん、
なんや。
そうそう、田中さんにちょっと挨拶って言って挨拶したときに、うちの妻もついてきて、で、一応写真撮ろうってなったら、じゃあ、チャーミーも一緒にって僕が言ったら、いやって、うちの妻が、もうあれって、もう一回会ったら多分私に来るみたいなこと言って、そうそうそう。まあ、それはだから僕は申し訳ないな。せっかく入ってるものを田中さんから取っては申し訳ないなと僕も思ったので。
ちゃんとそうです
そう
ね、
そうそう。
魂がね。
そうそうそうそう。なので、だからあの人形にはまあ多分何か入ってるっていうのは僕は信じますね。だから。
奥さんの存在でかいですね。
うちの妻がゲストの方が良かったんじゃないです
いやいや、そんなことはない、そんなことはないですけども、ぜひ次回、もしあるなら、奥さんもそばにいてほしいです
か。はい。
ね。
本当ですか。
面白いなぁ。でも、お稲荷さんの家系の話、なんかね、何があんのやろうな、聞きたいけ
まあ、なんかね、あんまり深掘りしちゃいけないような気もするんで、僕
ど。い
も。
や、でもそうなんですよね。そういうのって、するとダメなことが起きますよね、なんか。
わかります。僕ね、だから普段からちょっとお稲荷さん小腹空いたら食べるっていう時もなんか時期があったりするんですけど、うちの妻とか息子はどっちかというと嫌いな方なんです、お稲荷さんは。
嫌いなんだ。
なん
気
か
づいた
ね、
らきつねうどん食べてるとか。
そうですね、きつね
何
うどんは
が
でも
出る
僕
の
あん
か
まり、そうね、頼まないですね、きつねうどんは。
な。何なんだろうな、この。いや、でも、これは怖い食べ物ですね。すごい。
そうそうそう。
油揚げが入ってくるっていう。何やろ、不思議やな。いや、面白い。
いや、ありがとうございます。い
ありがとうございます。すごいな。羨ましいですね。
や、本当ですか？で、何さんですごいいっぱい
キツネ
なん
のエ
で。
ピソード。
いっ
キ
ぱいあ
ツ
るじ
ネ
ゃない
の
です
エ
か、
ピソー
谷
ド
さ
があ
ん。
るもんな。いえいえ、僕はなんか、属性事故物件なんで。
でもこの話、やっぱりこの本すごかった。素敵ですよ、この本の話。
本当ですか？いや、ありがとうございます。食べ物の話でこんだけ広がってんなんて。
まだ怖い話しても大丈夫ですか？時間あります？
ぜひぜひ、いや、もう、YouTube 版ではノーカットで、
なるほど、なる
お
ほ
届け
ど。
できるので、多少時間が漏れても大丈夫です。ぜひ、
じゃあ、
聞かせてくだ
ね、
さい。
しちゃいますけど、これ谷さんにぜひ聞いてほしい話だったんですけど、僕のいつ、毎年確定申告でお世話になってる税理士さんから聞いた話なんですけど、
税理士さん、
そうそう、僕は普段から、怪談師さんみたいに結構怪談を聞くようになって、ここ1、2年。こういう本を出すようになって。
収集してるんですね。
そうそう、してるんですけど、僕よりね、ちょっと年上の女性なんですよ、その税理士さんが。で、大学時代、まだバブルの頃だったみたいで、でね、その時なんか、まあ、付き合ってはいないんだけど、結構なんかよく会ってた男性が、もう社会人の方がいるらしくって、 その方と一緒に、東北地方のある町に行ったんですって。で、その男性の仕事についてたんですって。男性が出張するからってんで一緒について行って、まあ、美味しいもの食べて、ホテルの部屋も別に取って一泊して、で、次の日、男性が仕事をしてる間、ちょっと暇になったわけですね。その一緒の便で帰るからっていうんで。で、その町をブラブラしてたら、大きいお寺があって、で、まあ、一般の方も拝観できますっていう感じだったんで、近づいていったら、門のところに、このお寺、こういうお寺ですって説明と、あとなんかね、新聞記事のコピーのラミネートされたものが貼ってあったんですって。で、それ読んだらですね、このお寺は、江戸時代にこの辺りを治めていたある藩の藩主の家系の菩提寺ですと。で、歴代の藩主が、安置されていますが、墓で安置されていますと。昭和20年代に、この辺りの道路の区画の関係で、お墓を移転することになったときに、藩主のその棺を見ていったら、幕末のですね、ある若くして亡くなった、藩主じゃなかったんですが、藩主に内定してたけど、若くして亡く、18歳ぐらいだったから亡くなってしまった人の、棺の中を見たら、すっごい綺麗なミイラになって残ってたと。それがですね、即身仏って感じじゃないんですけど、おそらく、埋められたところのその湿度とか、それから本人が持ってたその脂肪のなんか体質とか、そういうのが多分一番、なんかちょうど条件があって、そういうふうに偶然死老化したようなミイラになっちゃって出てきたので、まあこれは現代にも復活したんだというんで、今そのままの姿で、このお寺の奥に安置されてますって書いてあったんですって。で、はミイラだと。ミイラ怖いと思ったんだけど、ちょっと興味がない話じゃないから行ってみようと思って入ったんです。まあ、もともとお寺が好きな女性なんでね。で、入っていったら、他に観光客いないんだけど、すごい広いお寺で、で、歩いていたら、いつの間にか隣に背の高いお坊さんが近づいてきてて、案内してくれるんですって。この建物はこうでこうでとか、こちらの建物入ったらこの襖がこうでとか、この観音像はこうでとか、いろいろこう案内してくれて、そちらの方は、観光客の方は入らないでくださいとか、そういう案内もしてくれるんです。その、プライベートの、お坊さんのところなんで。で、奥の方にやってきて、で、そのなんか頼んだ覚えはないから、その、僕、税理士さんは、そうですか、そうですかって感じで、うなずきながらついていくんですけども、結局一番そのお寺の奥のところに、お堂があって、そこに観音像がいっぱいあるんですって。で、そこで、隣にいたそのお坊さんが、実はここのお寺は、歴代のその、この地方の藩主の菩提寺で、で、まあ、昭和20年代にお墓を掘り起こしたところ、若君のミイラの状態が見つかって、ということを、すごく穏やかな声でね、門のところに貼ってあったラミネートのその記事のそのままのことを説明してくれるんですって。で、ということで、まあ、この現代に現れてくれたということで、大事にこのお堂に安置していますって説明してくれたんですって。で、そしたら、ゼリーさんが、そうなんですかって言うんだけど、説明はしてくれるんだけど、観音像がバーってあるだけで、そのミイラが、肝心のミイラが見当たらないんですって、全然。で、だから、で、そのミイラというのは、どこにあるんですかって言った瞬間、そこですよ。ほら、あなたの足元って言われたんです。で、今まで穏やかだったのに、いきなりそんな大声出されたから、びっくりして、え？って振り向いたら、誰もいなかったんですって、もう。そのガラーンとしてて。で、え？って怖くなってパッと前見たら、座鑑って言って、なんか木の箱みたいなものがあって、多分これが棺桶なんだろうなって分かったんですって。でもそんな場合じゃないんですよ、もう。この棺桶の中にミイラがあるんだなと思ったんだけど、いや、そんな場合じゃなくて、今のお坊さんはって思って怖くなって、とにかくもう出ようと思うんだけど、そこから入ってきたはずの門までが、信じられないぐらい長いんですって。こんな長い道私来たっていうくらい長いんですって。でも、もう怖くても早いし、ちょっと本当駆け足になりながら誰とも会わずに門から出て、まあ、それだけなんですけどって僕言われたんですよ。
これすごいな、この話。
で、はにしさんになぜこの話を僕はしようと思ったかというと、ピンときました？
桃の話です
そう
ね。
です。これに載ってる桃の話なんですよ。
怖い食べ物の桃の話ですね。その
その
若君っていうのが、桃に砂糖をつけて食べたから死んだみたいな話が、
あったっていう、だから皆さん、桃に塩は、砂糖はつけないでね、みたいなお触れが出たっていうことを 書かせてもらってたんですけど、まさにその場所ですね。
そうですね。この本には何県何市って書いてあるんです。僕は一応今伏せましたけど、ここでは
い。
す。ここなんです。ここだって僕聞いてます。税理士さんから。
いや、これはすごいな、この話。
で、そのお寺のところも、下税理士さんはそのお寺を調べたんだけど、どこだったか分かんなくて出てこないんですよねって言ってたんですけど、もう僕は検索したらすぐ出てきまして。
あ、出てきました。
出てくるし、今ここに僕はそのお殿様のウィキペディアのページを今開いてますけど、お殿様のことも書いてあります。
お殿様の名前は言わん方がいいかな。まあ別に言ってもいいとは思うんですけ
まあで
ど、
もなん
どう
か、
なんだろう。言わん方がいいか。
なんだ、あのね、あの、あんまり
は
心霊現象があったっていう
あ。
感
まあまあ、
じで
そう
広まると
か。
僕はちょっとあれかなと思うんですけど。
確かにその、
そう
ね、
そう。
もうお坊さん出てきてますもんね、その話だと。
そう、ゼリさんはそのお坊さんがその人だったんじゃないかなと私今では思うんですって言ってたんだけど、
なるほどね。18歳で亡くなった若君です。あ、
僕はね、
18歳
どっ
だった
ち
か
かっ
な。
ていうと、そのお坊さんだから、なんだろうな、もっと守ってるお坊さんみたい
いや、
な印象
よう
があ
な
りま
気
し
がして
、
ますね。
僕は。なんかあんまり背の高い印象のある若君じゃないんですね、この人。
なんかね、本当にすごい記録ですごい残ってて、それこそ僕、黒木主さんからさらに詳細をすごい教えてもらって、
ああ、そうなんですか。
本を出してから、で、その文献みたいなのも、送ってもらったんですけれど
ああ、そう
も、
ですか。
ちゃんと記録が残ってる、まあ、そのお殿様というか若君なんですよね。で、僕がもともと聞いた話っていうのは、まあ、それこそ、まあ、沖縄の方なんですけど、沖縄から東北に出張に来た時に、タクシーの運転手さんに連れられて、そのお寺に行って、で、でっかい火の見やぐらが
書いてありますね。
あったっていうのを、なんかすごい印象に残ってたっていう話だったんですけれども、半年ぐらいだったかな、そのまたしばらくして、あ、また東北行った時に、ちょっともう一回行ってみようって思ったら、どこにも火の見やぐらはなかったっていう話なんですよね。これはなんかすごいな。
だ僕が聞いた話に、その桃とか砂糖とか火の見やぐらは出てこないんだけど、まあ明らかにこのお殿様の話だなと僕思って。
いや、すごいな、これ。全然別々の人から話が同じ場所の話ですもん
そうで
ね。
すね。
いや、これちょっと行かなあかんな。行きますわ。青柳さんも行きましょうよ、ぜひ。
まあ、そこですか。そうです
行
ね。
きたいな。一緒に行きましょうよ、ぜひ。
そうですか。
ちょっ
いや、いいです
とこれす
ね。
ごい話やな。いや、面白い。場所はもうね、お調べになってるわ
分かっ
けです
てる
もん
し、
ね。
そう、このお寺のホームページもあります。立派なホームページが。
わ、これちょっとお寺の名前を伏せて、ちょっと取材行きたいですね、これは。
そうですね。
めちゃくちゃ面白い
いや、
な。
僕、だからこの話聞いた後、直後にこの本をいただいて読んだの
あ、
で、
そうなんだ。さっきそっちの話を聞いててってことですもんね。
そうですね、もう1年以上前の確定、前回の確定申告なんで聞いたの。
わあ、誰やろう。ほら、行かなあかんな。めちゃくちゃ面白いな。
ちなみにこのミイラなんですけど、ミイラって言っちゃうけど、はですね、90何年かに、末裔の方の要請によって火葬されてるそうです。今はないんですけどね。その税理士さんがまた話が上手なんですよ、そんでそういう。
いや、めちゃくちゃリアルやしな、その状況とかも。出張っていうのも、何を見せたらいいんですかね、このお坊さん
なんでしょう
は。
ね。
門長いのも不思議やな、門までが長いのも。いや、ちょっと面白い。ちょっとまだまだ聞きたいんですけれども。ちょっと、次週も、ミステリーのこともお聞きしたいんですけれども、ちょっとまた思い出したら、階段も。
わかりました。ありがとうございます。
隙を見てお話ししてくださればすごい嬉しいです。い
ありがとうございま
やー、
す。
ということで、すごい、むちゃくちゃ、僕は大好きな話でしたね、これ全部。
ありがとうございます。
いや、これちょっと怪談青柳屋敷めちゃくちゃ、これ読みたいな。
ありがとうございます。さっきのそう、うちの妻が田中さんのチャーミーの話も載ってますね。
チャーミーな話もらってるんですか？いや、これね、目次を見ると、すごい、禍々しい二択で、供託とかね。 あ、これ多分事故物件っぽい話なんだろうなとか。
物件、そうですね、物件の話は、
ね、
はい。
物件系の話も、
はいはいはい。
なんかね、ありそうだし、あ、なんかね、クローゼットとか、あ、まあ、霊園とか、あ、なんか、すごいな、耳なし芳一も、
そう
ね、
です
気
ね。
にな
はい
る
はい。
な。すごい、40、え、40何本入ってるんだ、これ。
49ですね。
49は入ってる。
はい。
これちょっと読みます、これ。
はいはいはい。あ
面白い。いや、ということ
りがとうございます。はい。
で、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
これはマジで階段めちゃくちゃ持ってますね。階段青柳屋敷。
ありがとうございます。はい。
青柳愛人さんの階段青柳屋敷。ぜひとも皆さん手に取っていただきたい。そして、来週はね、この階段デカについてもたっぷり
そう
お
です
聞きし
ね。
たいと思っ
こってち
おり
が、
ます
は
の
い。
で。はい。こちらにも階段。やっぱ、今の話聞いてたら、やっぱこの階段のしっかりした基礎の部分という
や、まあ、そう
ね
ですね。
え。が、やっぱり好きじゃないと書けないですよね。
あ、まあ、今のこの階段っていうカルチャーがね、僕やっぱり好きですね。この階段さんがいっぱいでいてっていう。
それを踏まえての、この階段がミステリーになってるっていうところで、ちょっと階段でか、のお話も来週、たっぷり伺いたいと思います。ということで、今週は、作家、青柳愛人さんにお越しいただきました。来週もよろしくお願いします。
お願
あ
い
りが
し
とうございま
まし す。
た。
ありがとうございました。
いやー、いかがでしたでしょうか。すごいですね。めちゃくちゃ面白いな。ね、いろんな話が飛び出しましたけれども。さあ、この対談の続きは来週お届けいたしますのでお楽しみに。皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版。どうぞ皆さん二度三度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で。さようなら。油揚げ、あるよね。